イス。今日は前回の放送に続き、広島県地球温暖化対策地域協議会連絡会会長の青山典子さんにお話を伺いします。青山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前回の放送では子どもから大人まで幅広く市民環境活動のために環境イベントや体験型のプログラムを開かれているお話をお伺いしました。私たちが環境のために普段できることは何かあるんでしょうか。また気をつけるべきことはありますか。
実はたくさんあるんですね、はい、でも皆さんこれ気づいてらっしゃらないし、それがエコになるなんてご存じない方が多いんです。だから困るんですね、ということはまずきちんと、エコにつながることを正しく知ること、知るためにはいろんな講座に出たりとか、いろんなラジオテレビ、例えばラジオ聞いて耳に入れるということ、知ることが一番大切ですね。で、知っただけではダメなので、知ったことによってまず考えてもらう、私たちよくアドバイスしても、あ、それやってるよ、あ、これは知ってるわっていうだけで終わるんじゃなくて、我が家にとって自分が楽に、あるいは継続的にできる省エネ活動って何なのかっていうのを自分なりに考えていただく、で考えて実際は行動に移していただく、これが大切なんです。
そうですよね。今って本当に、情報がたくさんたくさん溢れていて、いろんなこう、取るべき対策っていうのは知ることができるかもしれないですけど、自分の家に合うものなのか、そして長く続けられるものなのかっていうのも考えて選択することが重要ですよね。
で、最初に普段できることは何でしょうかって言われたら、省エネですよね、節電とか、言われたものは何でもやってみる、知る前にやってもらってもいいんですけど、とにかく何でもやってみることが、それが省エネにつながって我が家に合うものであれば、これはベストだと思います。
そうですよね、はい、クールチョイス。ちょっと具体的に皆さんにもちょっと実践しやすいようなアドバイスありますでしょうか。
ズボラな方っていうのはやっぱり継続しないので、一度変えたらそれが今と同じ生活をつなげても、ずっとそれが見えないところで省エネになるっていうのはいいですよね。
いいですね。
例えば給湯っていうのが相当エネルギー使ってるんです、で、じゃあどうしたらいいかというと、今はね、手元スイッチ式のシャワー、節水シャワーってお使いの家多いんですけど、実際ついてないところ多いんです、で、これ結構簡単に安く手に入るので、シャワーヘッドを変えるだけで、実はもう1年間でその給湯代、エネルギー代が元取れちゃうという代物があって、これは1回変えると、あとは同じ使い方でも省エネになる。これいいですよね。
いいですね、最初に変えるこの手間だけですもんね。
そう、例えばそういったもの、それからもちろん LED に変えると、一遍変えると同じような使っても実は毎日電気も安いしエネルギーも減る、それと、例えば普段できること、毎日そうですね、食生活しない人いないので、食事を作るときに、エコクッキング、保温調理の方法を知っていただいて、それを活用していただくと、知らない間に美味しくできて、しかも活用する間にずっと省エネになるっていうようなのが、いいのかな。
そうですよね。前回の放送でもエコクッキングに関するお話はお聞きしたんですが、新たに何かグッズを買わなければいけないというわけではなく、お家にある段ボールですとか、この毛布とか、そういうものでできるんですもんね。
そうです。一番おすすめは古いフリースとか、ジャケットの古いもの、特に大人のものがいいんですが、捨てる前にそういったフリースでお鍋を包んでいただければいいので、そういう活用していただくと大変効果的です。
そうですよね。クールチョイス。お手洗いに、行かれた時、トイレの便座が、あったかくて心地がいいなと思ったり、ちょっと暑すぎるなっていうのを思う時もあるんですが、
そうですね、皆さん外へ出られると、あります、夏でもあったかいおトイレありますよ ね、
ありますね、
公共の施設で、そういう時はもうスイッチ切ればいいんですけど、我が家はもう必ず一度夏になったら切る、冬になる前にちょっと入れる、あるいはだんだん徐々に上げていくってことをされると、毎日これ目には見えないんですが、やっぱり電気使ってるのでやっていただいたらと思います、でついでに大と小を流す水も実はエネルギーがすごく必要なので、これを変えるだけでもいくらか違います。
そうなんですね、
これちょっと質問を受けたことがあって計算したんですが、結構違うんです。
そうなんですか。
男性はいいんですけど、女性は多分皆さん大を使われる、これを小に変えるだけで十分機能を果たしてますので、これをちょっと意識して変えるだけでも相当省エネです。
そう うですね、
知っていただいて行動する。
なるほど、わかりました。いや、なんかこうお話を聞いてると、まあ、あの、気づけば、あ、こういうことも省エネにつながるんだとか、あの、簡単に取り組めそうなことがすごく多いですね。
そうなんです。でも知らないとできませんね、うん、で聞いて、あ、目から鱗のことを毎日やれれば、もう相当実は家計にも優しいし、うん、エネルギーに対しても相当削減できているということなんですね。
そうですね、
知ってください。
知ってください、はい、クールチョイス、ね、青山さん、そういった環境に関することね、多くの方に広める活動をされていますが、青山さんの今後の夢ですとか展望っていうのはいかがでしょうか。
はい、実はあの、一生懸命お仲間を作って、あの、指導者を作って、たくさんこう啓発していきたいんですけど、なかなか増えないんですよね。で、遠路はるばる行って啓発するっていうことがまだまだ多いんです、
青山さん普段は呉で中心で活動されて、はい、
まあ、県内遠くまで行ってます、だから私は一番理想とすれば、どこの地域にもこういった啓発おばさんがいて、お仲間が手をつないで、地域の方が一緒になって、地域の子ども、地域の人たちにこういう講座を楽しく、あの、学習させる機会の場所が作られること、指導者がたくさん増えることっていうのが私の夢なんです。私たちがそっと遠くまで出なくてもいいような、こういった土壌ができたらいいなと思います。
またね、青山さんのように遠くからこう足を運んでいただいて、お話を聞くのもとっても勉強になってためになりますけれども、それに加えてやっぱり地域の方、身近な方からお話を聞いたりするっていうのは、子どもたちも
そうです、ね、でやっぱり地域の方が関わることによって、もっと違った地域に合った省エネの方法とか、まあ、地球温暖化の対策方法とかね、はい、防災も入ってくるので、まあ、そういったところで地域のつながりもあるし、子どもたちも地域の人たちと一緒になって、地域の共同の仲良しグループができていいかなというふうに思います。
そうですよね、
ぜひぜひ地域で
活躍を、はい、される方が増えていくといいですよね、はい、こういう活動をしていきたいなと思われる方、まずは地域で開かれているような環境講座に参加するっていうところから。
そうです、環境と言葉がつくと皆さんちょっと敬遠されるんですが、もう決してそうでなくて、とても楽しい講座がたくさんあるので、まず知っていただいて、そういうところに出かけて、まず一度体験される、でそう体験する中でお仲間ができて、あ、じゃあこれ私たち一緒にやるから手伝ってということになるので、本当に楽しい講座たくさんありますので、ぜひぜひお出かけいただいて、まず出かけて知ることです、
そうですね、はい、出かけて知ること、そして仲間が増えることによって、ね、いろんな活動もね、幅が広がって啓発活動も進んでいくのではないかなと思います。クールチョイス、そしてここまでね、たくさんたくさんお話を聞いてまいりましたが、最後にお聞きしたいのがですね、青山さんご自身のクールチョイスですよね、
はい、
ね、結構悩まれましたね。
本当にもう頭が痛いです、たくさんたくさんあって、昔からなんですが、はい、何でもいいと言われたことは必ず一度はやってみる、で実体験した上で、あ、私にはダメだった、良かったものはもう熱意を持って皆さんにお勧めするというスタンスを取ってるので、とにかく何でもいいと言われるものは一度やってみて、自分に合ったものを探して活動につなげたいということです。
なるほど、ね、毎年毎年こう新しいものって出てくるじゃないですか、です商品に関しても、また省エネのグッズに関してもですよね、はい、それをまずはいいと言われるものは積極的に、
はい、できることはやってみる、商品もね、10年前と今と変わるのでね、はい、ぜひぜひ皆さんもいいと思うことはやってみて、合わなければやめる、はい、
そうですね、ありがとうございます。素敵なクールチョイスをお伺いすることができました。そして今日番組の中でも皆さんもすぐに実践できるような賢い選択、クールチョイスもいくつかね、ご提示いただきましたので、ぜひ皆さんもご自身のクールチョイス考えていただきたいと思います。ということで、前回の放送に続き、今回の放送は広島県地球温暖化対策地域協議会連絡会会長の青山典子さんにお話をお伺いしました。青山さん、2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。